始まりました、歴史の時間。はい、どうも皆さん、おはこんばんにちは。日本史担当の柳井です。
はい、田中です。
始まりました、歴史の時間。この番組は現役高校教員の我々2人が、歴史上の人物や出来事について、緩く軽くざっくりと迫っていくという教養型エンターテインメント番組でございます。
はい、
よろしくお願いいたします。よろしく
お願いします。まあ、最近ちょっとね、緩いかどうかがね、
まあ確かに、
うんうん、ちょっと詳しい。
そうですね、
うん、でもまあね、スタンスが緩い、
うんうん、まあまあ緩く聞ける
っていうところだよね。そうそう、聞き流してくださいね、うん、皆さんね、
う
ん、
そうそう
そうそうそうそう、
まあだからそんな感じでね、我々もやっていきますんで、うん、どうぞ、って聞いていただける方はですね、ぜひ、ね、うん、チャンネル登録じゃないですけど、フォローの方よろしくお願いいたします。
はい、
で今日はですね、鎌倉源氏将軍列伝、
うん、
ね、初代源頼朝の第2弾、
うん、
というか後半ですね、
うん、
まあ、源頼朝っていうのは、ね、ご存知の通り初代鎌倉幕府将軍で、
うん、
まあ、新時代武士の新たな時代を切り開いた革命家なわけですよ、
うんうん、
ね、だけど前回ではね、その生い立ちからこう戦乱に敗れて島流しに遭うっていうね、
うんうん、
まあ、ちょっと辛い人生なんだなっていう部分を見ていったんですけれども、
うんうん、
今日はですね、そんな頼朝のライバル平氏の動きと、そんな平氏に立ち向かう頼朝ということでね、
はい、
続きを見ていきたいと思います。
はい、
それではですね、本日のパート1は「おごれる平氏」と。
出た、このフレーズが気に入ってます。
うん、
おごれる、
なんとなくね、やっぱ悪者のイメージが強い気がするんですけど、うん、どうですかね。
うん、悪者のイメージね、強いですね。
あ、やっぱそうですよね、う
ん、なんかね、こう金儲けとか一生懸命やってたりするイメージ。
ああ、なるほど。
中国と貿易しましょうよ、
ね、ああ確かにね、う
ん、まあいいんだけどね、それはいいんですけど、
う
ん、
そうそう、それもね、捉え方によってはこうね、新しい儲け方を考えたっていう、こうね、
うんうんうん、
積極的にも言えるんだけども、
うん、
はい、そんな平氏の、当時の中心人物は平清盛ですね。
はい、
太政大臣にね、武士として初めてなったりして、
はいはい、
まあ、平氏の栄華の象徴的な人物なんですけれども、
うんうん、
ね、基本的にはですね、よく歴史を勉強してるんですよ、清盛は。
お、
うん、どうやって権力を握るかっていうことで、
うん、
藤原氏と同じやり方を使うんですよね。
あ、要するにその身内を天皇家に、
そうそう、政略結婚させて、
うんうん、
要するにもう天皇のおじいちゃんという形になっちゃうんですよね、
うん
うん、で実際安徳天皇っていうね、当時の幼い天皇のおじいちゃんとして政治の主導権握ろうとするわけですよ。
うんうん、なるほど、
うん、でやっぱりそういうふうな新参者に対する、
うん、
それまでの貴族とか有力な寺社なんかはやっぱりこう冷たい目で見るわけですよね、
うんうんうん、
そんなこう兵士と昔ながらの勢力のこう対立が表面化したのはですね、獅子ヶ谷の陰謀と。
お
う、うん、
陰謀、
陰謀事件です、
うん、
アンチ兵士の輩がですね、
うん、
まあ分かりやすく言うと飲み会してたわけですよ。
はいはいはい、
でこう盛り上がっちゃうじゃないですか。
はいはいはい、
それで平家を倒せみたいな感じですんごいこう盛り上がっちゃうわけですよ。
ああ、うまくいったんですね。
そうそうそう、
うん、
で清盛的にはそんなの許さないと言って、まあ、アンチ兵士の輩をこう流罪にしたり処刑したりして大弾圧ですよ、うん、
ああなるほど、
うん、だからもう不満のガス抜きをするんじゃなくてね、こう、うんうん、ジャイアニズムというか力で押さえつけると。
ああなる、その先で酔ってたからこの発言とかをもうその、
うんうん、
その時の発言を後で覚えてて、うん、お前あの時こう言ったろうって言って、
そうそうそうそう、
そんな感じ、
そんな感じで、
ね、
やられちゃうと、
うん、
まあ、ただやっぱそういう独裁的なやり方に対して、
うん、
やっぱりどうしても納得のいかない人がいたと、
うん、
それがですね、天皇家の一人の持ち人王っていう人なんですよ、
うん、
本当だったらね、天皇になれる可能性があった人なんですよ。
お、
でもなぜなれなかったかっつったら、
うんうん、
やっぱり兵士とのこう親戚関係が薄かったわけですよね。
あーね、
うん、で結局天皇になれず、
うん、
まあ、そんなね、天皇家の代わりに権力を握る兵士を倒せっていうことで、
うん、
まあ、全国の源氏なんかにこう兵士を倒せっていうね、兵を挙げる呼びかけをするわけですよ。
なるほど、
うん、でそれが頼朝にも届いて頼朝が挙兵するっていう形になるわけです。
うんうんうん、
はい、 そんな、頼朝の挙兵です、
うん、
島に流されて20年ぐらいね潜伏してたわけですけど、ついにまあ立ち上がる時来たわけですよ。
長かったですね、
うんうん、まあ、忍耐力ありますよね。
忍耐しました。
あ、やっぱ男は忍耐ですから、うん、ね、ということで、頼朝最初挙兵して、ラウンド1はね、まあ、順当に快勝するわけですよ、
うん
うん、勝利を得ると、
うんうん、
しかしそんな頼朝に、人生最大のピンチが訪れると、
うん、
これがですね石橋山の合戦と、
うんうん、
まあ、要はですね兵士方にボロボロに負けて、
うん、
で隠れてる時にこう見つかっちゃうわけですよ兵士方に。
あ、隠れた。
そうそうそう、洞窟の中にね、うん、隠れてたんですけど、
うんうん、
そんな頼朝を見てですね、あ、こいつにかけてみようかなって思った兵士方の武士がいたんですね、
うんうん、
それが梶原景時という男で、
はいはいはいはい、聞いたことありますね、
今ねドラマだったら中村獅童がやってるんですけどね。
あ、そうなんだ、
うん、なかなかね、うん、いい役だと思うんですけど、その中村獅童がまあ要は見逃すわけですよね。
なんか見逃されるパターン多いですね。
うん、確かにね。
なんか前回もね、うん、似てるから許してやっておくれとかって言ってね。
ああ、そうそうそう、ね、だからねそういうなんか感情っていうか情けとかね、うん、そういうので歴史が動くんだなと思ったら面白いんですけど、
うん、
まあ、そんなこんなでこう助かってなんとかこう再起を目指して、
うん、
源氏ゆかりの地の鎌倉に戻るわけですよ、
うん、
そこで力を蓄えて、兵士と再戦するわけです、
うん、
平家方をね倒した戦いが富士川の合戦と、
うんうん、
これはですねもう兵士方がなんて情けないやつらなんだっつってこうその評判をめちゃくちゃ落とした戦いなんですけど、
お、
正直源氏方はまともに兵士と戦ってないんですよ、
うん、
戦わずしてもう兵士が勝手に逃げちゃったっていう、
おう、
富士川っていうその川があるんですけど、
うんうん、
そこにこう水鳥がたくさん来ててね、
うんうん、
で明け方かなんかにその水鳥がこう一斉にどっかに飛び立つわけですよ、ブワーっと、うん、でその音を聞いた平家方の兵たちが、ね、敵襲だと勘違いして戦わずして逃げ出したっていう話なんですよ。
これちょっと恥ずかしいですね、
うん
うん、
で、あ、やっぱ平家って貴族かぶれしてたからもうダメなんだねみたいな感じでこう、
はいはい、
勢いが落ちていくわけです。
はいはい、
うん、
それ本当に鳥だったんですかね。なんかこう鳥の鳥を
した、それはね、いや、もしかしたらその源氏方がねこう兵を送ってそれになんかこうびっくりした水鳥がこうブワーッと逃げたのかもしれないけどね、うんうんうん、
まあ謎のままなんだね。
そうそうそうそう、ちょっと私もねちょっとはっきりはあれなんですけれど、うん、
いずれにしてもちょっと恥ずかしい。
そうそうそう、武士らしくないわけですよ、うん、
武士らしくない、
うん、でそんな平家をですね追い込んだのが頼朝のいとこにあたる、
うん、
野生児木曽の義仲。
あ、出た出た、これは知ってる、
うん、うん、ね、信州、まあ、今の長野県のね、まあ、山深いところで育つわけですよ、
うんうん、
ね、で戦はねかなり強かったです。
はいはい、
うん、平家方を破って最終的にはこう京都から兵士を追い出すわけですよ、
うんうん
うん、でね貴族たちもああよかったなってことになるんだけど、
うん、
そのやっぱ義仲がですねマナーを知らないんですよね、
うんうんうん、
信州の田舎育ちだから、
うん、
で結局ねこうタイミングが悪いんですよ。その当時こうちょうど京都で飢饉が起こってて、
うん、
要はその食べ物がないわけじゃないですか。
はいはい、
そこにこう義仲軍が突っ込んでくるわけですよ、
うん、
で食べるものがないから義仲軍の兵はもう略奪とか乱暴で無理やりこう食料確保するしかないわけですよね。
ああ、マナー悪いって本当に悪いんだ。もうそこね、
そうそう
そう、うん、本当に悪いパターンだ。
そうそう、ただなんか失礼とかそういうレベルじゃなくて、だから、うんうん、その兵士をね追い出したっていう功績がありながら、
うん、
義仲にもう朝廷もね、天皇たちもこう失望していって、
うんうん、
やっぱり頼朝のがいいんじゃねえかって話になるわけです。
なるほど、
うん、で頼朝に対して当時の朝廷のトップのね後白河上皇っていう人が、
はいはい、
大河ドラマだったらね西田敏行がやってるんですけど、
お、
うん、その後白河上皇が頼朝に、まあ、要は木曽の義仲を追い出しちゃえって命令出すわけですよ、
うんうん
うん
うん、
で結局ね義仲は、まあ、最終的には、まあ、なかなかついてくる人もおらずに、うん、まあ、破れかぶれでやられちゃうと、
うん
うん、 まあ、そんな木曽の義仲を倒したのが実はあの戦の天才頼朝の弟の源義経なわけです。いや
でね、前ラジオで扱いましたね、
うんうん、そうそう、やっぱり戦の天才っぷりを見せて、
うん、
もうあの一の谷の戦いっていうね、
うん、
こう山から、ね、崖からこう兵士を攻め込んだりとか、
うん、
あの壇の浦の戦いっていうね兵士滅亡の戦いでもね、はいはい、船の漕ぎ手を打って、まあ、要はそのねアウトローというか、
うん、
イリーガルというか、まあ、当時の常識にはない方法でね、敵を倒して、まあ、でもそういう発想ができるところは戦の天才、兵士殺しした義経
と。やっぱちょっとかっこいいんだよな、
うん
うん、ブラコンっぽかったけどね。
あ、そうそうそうそう、
うんうん、
あの今大河ドラマだったらあのめちゃめちゃブラコンって感じですね。
あ、そっち、うん、そっち方面しっかり描かれている、
うん、そうそう、菅田将暉がねもう兄上兄上っつって
なるほどね、
かなり執着してる感じなんですけど、
うん、
まあ結局そんな義経がですねやっぱりこう空気が読めてない部分があるわけですよね。
うんうんうん、
で、ここから兵士も倒したっていうことで頼朝がこう鎌倉幕府のねシステム作りをしていくことになります、
うん
うん、なんだけど、まあ、そのシステムの中に義経の居場所はなかったんですよね、
はいはいはい、
やっぱりこう周りの御家人とうまくやっていくとかそういうことができなかったから、
うん、
結局義経は、切られてしまいます頼朝から、うん、でそして、頼朝はその後朝廷からですね天皇方からこう全国の軍事とか警察権を任される、うん、こう守護地頭の設置っていうのを認められるわけです、
うんうんうん、
まあ、要はそれまでってその朝廷が全国の警察行政をやるっていう建前だったんですけど、
うん、
まあ、それを頼朝が任命するね御家人たちに任せるっていうことにして、
うんうん、
全国にその頼朝の権力がこう広がっていくわけですよ、
うん
うん、そうやってだんだんね鎌倉幕府のそのシステムっていうのを安定化させていくわけですよ、
うんうんうんうん、
ただその一方的にね朝廷は力がないからつって押さえつけるわけじゃなくて、やっぱりあの朝廷に対してはこうちゃんとリスペクトの精神もね払って、まあ、そういうふうなバランス感覚もね、
はいはい、
あったわけです、
うんうんうん、
で最終的にはですね、まあ、ライバルというか朝廷方のね後白河上皇って人が亡くなった後には鎌倉幕府の初代征夷大将軍というのに就任して、
うん、
将軍イコール鎌倉幕府の成立っていう風になるわけです、
うんうんうんうん、
でもう晩年はですね、そうですね、文化的なことも結構力入れてて、
うん、
その平家との戦いの中で民衆のね救いのシンボルだったあの奈良の大仏さんのいる東大寺がですね、
はいはい、
もうあの荒廃しちゃうわけですよ。もう焼けちゃって。
あ、焼けちゃったんだ。
そうそう、みんなが心の拠り所を失ってる時に、
うん、
やっぱり心の拠り所を立て直すことがやっぱり政治の仕事なんじゃないかっていうことで、
うん、
こう東大寺をねもう一回立て直すためのプロジェクトをね頼朝が中心にやったりしてます。
へえ、
うん、ただですね、まあ、最後はですね、まあ、あんまりこう運が良くなくてですね、
うんうん、
もうあっけないんですけど、あの関東の相模川っていうところにねこう大掛かりに橋を架けて、ね、
うん、
まあ、その橋の完成のレセプションがあったわけですよ、
はいはい、
でそこから鎌倉に帰る途中にどうもあの、ね、得意なはずなんだけど馬から落ちちゃうわけですよ、
うん、
落馬して。
なんか変な話ですよね、
うん、まあ、その時にもうねなんかガタが来てたのか、それともその落馬してねどっか頭打ったのか、まあ、それははっきり分かんないんですけども、
うん、
1199年ですね、あの頼朝っていうのはね、まあ、あの鎌倉幕府ができてから、まあ、大体10年も経たないぐらいで亡くなっちゃうわけです。
うんうん
うん、まあ、こんな感じでですね、あの生まれてから戦乱に負け父親殺され島流しにあうと、
うん、
でそれから溺れる兵士に対して挙兵してっていう風に、まあ、かなり忙しい人生をね送ってきたのが頼朝なんじゃないかなっていう風に思うんですけど。
なるほど、まあ、体も悪かったかもしれませんね。
あ、
政治の ね、ストレスとかね。
いや、これめちゃくちゃあの濃い人生だったと思いますよ、
うん
うん、まあ、今回ねあの大河ドラマでは正直ねなんかすごく嫌なやつとして書かれてるんですよ。
あ、そうなんだ、
うん、大泉洋がやるんだけど、
うんうん、
なんかね多分 でね、あの大泉洋の評判ね、ちょっと落ちるんじゃないかなっていうぐらいなんかすげえね嫌なやつ。
へえ、うん、そうなんだな。
そうそう、視聴者がね、なんかこの人は生きとってほしいっていう人をね、うん、結構ねあっけなく処刑したりするわけ
ですなるほどね、確かそういうふうに描くこともできるでしょうね。うん、
まあね、だからちょっとねアンチ頼朝が増える雰囲気があるんですけども、
うんうん、
まあそれはそれとしてね、まあ、頼朝やっぱり、ね、激動の人生を歩んで初めての武家政権を作ったっていうことではね立派な人物だったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、
はいはい、
いかがでしょうか。
はい、
歴史の時間ね、この番組はこんな感じでね歴史上の人物について、まあ、緩く軽くざっくりと聞けるような番組を放送してますので、
はい、
よろしければこれからもぜひお聞きくださいと、
はい、
いう感じですかね。
はい、
はい、じゃあ、
いや久しぶりにやりきりましたね。
やりきりましたね。
はい、
これでね心置きなくあの大型連休に入れると、
そうですね、
いうことで、はい、皆さんもあの大型連休あの、ね、楽しくお過ごしください。
はい、
それでは皆さんまた次の番組でお会いしましょう。さようなら。
さようなら。